妻のお父さんがですね、僕にとったら岐阜にあたるお父さんが大阪に住んでいたんですが、この度病気でお亡くなりになりまして、もうね、数年前から結構、その時からちょっとやばいかもとか、いつお亡くなりになってもおかしくないかもっていう状況だったのに、すごいいろいろなところ乗り越えてですね、今の今までもう強い生命力だと、お医者さんから、言われるくらい、そこから長く、生き続けてくださいました。そして、まあ、この度ですね、お亡くなりになりまして、土日月と3日間大阪に行ってきました。妻はね、その1週間前ぐらいから、もうずっと大阪にいたんだけど、で、今収録している現在も息子2人と僕は帰ってきておりまして、妻だけまだ大阪にいると。なんかね、いろいろと細々としたやるべきことというか、やらなくちゃいけないことがね、たくさんあるみたい。例えば、スマホとかの、こう、解約ね。あと、役所関連の手続きとか。あと、公共料金の名義変更を、お母さんの方の名前でしっかり名義を変更するという、なんかまあ、いろいろな手続きっていうのがやっぱりあるんだよね。もう、わかりやすいところではさ、僕が行った時にもう、通夜があって、お葬式があって、で、火葬場の、ところで、仮装してっていう、そういったものの手続きっていうのは分かりやすいけどさ、その後もまだまだね、いろいろとあるんだなという。で、息子を二人にとったらですね、親戚が亡くなることって初めての経験なんですよ。初めてのことで。で、僕なんかはそうですね、結構小学校低学年ぐらいからおじいちゃんが亡くなり、で、そこでまあ、間を空けて、おばあちゃん、またおじいちゃんおばあちゃんという感じでお亡くなりになっていったので、まあ定期的にその経験をしてきたんですが、まあ長男からしたら高3で経験し、次男は中2で経験するというね、なかなかないですからね、人が亡くなってお葬式というものの空気感だったりさ、そういったものは大人になる前に経験しておく方がいいよね、まあそんな感じでですね、もう本当にバタバタと、した中、大阪に行き帰ってきましたという自分がお送りします。菊池翔のなかなか向上心。バタバタした中なんていうのも言い訳なんだよな。もうお父さんがいつこうね、まあ、お亡くなりになるかわからないっていうのをもう神さんからずっと LINE で、連絡を受けてね、で息子たちの動画を見るときだけ目を丸くして、もっと近くで音も聞かせてくれとか、すごい反応が良かったもんだから、それをこう毎日動画撮っては送るみたいなこととかしてましたよ。でですね、まあ本当に覚悟はしていたんですが、まあこれはね、もう本当に関係のないところで、仕事としてもちょっとバタバタしてたんですよ。僕が入っている部署って2人しかいないんですね。で、僕ともう1人の方、2人体制なんですよ。だから1人が休むとね、もう1人にすごい負担がいくわけ。で、これって、まあ僕はさ、大阪に行ったっていうのが月曜日一日あるから、もうそれで申し訳ない気持ちがいっぱいあるわけ。だけど、その、行く前の金曜日、もう一人の方、お休みを取ってたの。有給で。とある用でね。で、僕、初めての一人の日だったの。その、自分の部署を一人で回すという初体験の日。もう大変だったというかさ、もう、どれを優先順位上げてやっていけばいいかな、みたいな。そんな中さ、もうその日の午前10時20分頃にお父さんが亡くなりましたって、こう神さんから連絡が来てさ、ああ、じゃあもう月曜日は休みかなとか思いながら、 じゃあなおさら、その仕事の業務の引き継ぎ、その方に今こういう状況で、これ月曜日よろしくお願いしますみたいな伝達事項がいっぱいあってさ、で、それを作ったりとかして、まあまあ、ここまでは言い訳ですね。で、何があったかっていうと、モフをね、もちろん持っていくんだけどさ、ワイシャツを忘れるっていう。それも新幹線に乗った後に気づいて、もうかみさんにワイシャツ忘れちゃったんで、まあちょっとどうにかしますとか送ったんだけど、かみさんがワイシャツは買ってきてくれて。まあね、まあバタバタしてたという言い訳の一つですけど。で、その着いた日というのは、夕方お通夜があったんですね。だから数珠を家から持ってきてて、で数珠を使ったんですけど、次の日数珠がどこに行ったかわからなくなるっていう。どこに置いたっけみたいな。もう神さんの実家はあらゆるところ探したんだけどなくてさ、結局自分のカバンの奥底にあったっていう、もう非常に申し訳ないお家ね。誰のせいでもない。もう確かな自分のせいという。がっかりしちゃってね。なんか、物忘れだね。僕は実家に猫は飼ってるので、ホテルに泊まるんですね、僕は。猫アレルギーがあるの、猫アレルギーがあるので。で、ホテルにさ、お茶を入れたまんまチェックアウトしちゃったとかね。うっかり。うっかりですよ。なんかそんなちっちゃなうっかりがすごく多いなぁ、今回感じたなぁ。仕事でうっかりっていうのはそこまでないけど、でもまあそのうち出そうだなぁ。もうメモとかしっかり取っていかないと、たくさんの項目が出てきた時に、仕事でもミスが起きそうなんで、そこはもう事前にメモをする癖をもっとつけて、やんなきゃなぁと思ってますね。でね、一番の、これはでもね、まだわかんないよ。自分の、こう、記憶のせいなのか、怪奇現象なのか、わかんない。僕は、お通夜お葬式があるから、靴を履いていくときに、もう革靴で行こうか。で、革靴は別で持って、違う靴で行こうか、悩んでたんですよ。で、神さんに、もうちょっと雨も降るし、かさばるから、もうずっと革靴でいいかなーって送ったの。まあ任せるよーって来たの。まあ任せるよーってさ、うん、いいんじゃないより全然納得してない答えだよね。まあ任せるよ。まあ任せるけど考えてよ。任せるから考えてよってことじゃん。だ、考えたのよく。革靴は別で持ってこって結論になって。で、じゃあ何履いていこうってなった時に、仕事行く時に使う靴はあまりにも使いすぎてて、大阪行く用に使いたくないなっていうのがあったんですね。じゃあ何があるかって下駄箱に見たら、もう随分と履いてなかった、まあ黒いスニーカー、ちょっとおしゃれなおしゃれなデザインのスニーカーみたいな靴があって、あ、これ、全然最近履いてなかったから、これで行こうと思ったんですよ。で、当日行って、お通夜が途中だったんで、履き替えました。ご実家で。で、また戻ってきた後に、みんなで外食、食事行きましょうってことになって、また靴履きますよね。その時はもう革靴じゃないなって思うので、履いてきた靴を、遠目に見て、あれだと思って履いてね。で、外食する。で、お店に行ったんですよ。そしたらさ、そのお店はさ、靴を脱いで上がるお座敷タイプのお店だったから、靴を脱いで持つじゃん。持った時にさ、もうめちゃくちゃボロボロなわけ。なんか、ここ、いや、言い方あれかな、整備士さんとかが履いてるような靴。整備士さんがもうこれ、買えようかな、買い替えようかなって思う、整備士さんの靴ぐらいボロボロなわけ。で、雨も降ってたから、まあまあそういった意味で、もう見た目も結構ボロボロなのはしょうがないなと思うけど、この靴誰のって思ったの。遠目で見た時履いたけど、 実際見たらもう自分の知ってる靴じゃないから、まず神さんのお兄さんに、お兄さんの選出だけじゃないんだけど、お兄さんに、この靴って誰のか知ってますかって聞いて、いや知らんなーっつって、ああ、そうですか。で、お母さん、この靴って、勝手に入ってきちゃったんですけど、誰のかわかりますかって言ったら、いや、わからんなーって。で、神さんもわかんないって。でも、正直、一番大きい靴なの。うん。生前のお父さんもそんなに靴が大きいイメージないし、お兄さんも靴がでかいイメージはないんだよね。で、男物の靴だから、もうお兄さんか、お父さんか、僕しかいないの。うん。まあ、あとは、まあ、息子たちだけど、息子たちはもうどんな靴を持ってきてるか僕は把握してるんで、いや、何これと思って。でさ、本当にさ、ボロボロだからさ、もう手に持ってちょっとさ、擦ろうもんならもうボロボロ剥がれ落ちるぐらいボロボロなわけ。なんだこれと思って、本当に呪いの草生えてるような気分でさ、で、なんか履き心地もぴったりしっくりくるんじゃなくてさ、すごいこう、ブカブカ感があるというか、まあ歩けなくはないんだけど、ブカブカしてるなーっていう靴になってて、ブカブカしてるなーっていう靴で、でこれさやっぱ怪しいじゃん、怖いじゃん。もしかしてお通夜の時のお寺さんで靴間違えちゃったかなとか、いやその時革靴で行ったから間違えるはずがないんだよなとかさ、いろいろ考えたけど、事実と向き合うならばさ、お母さんとお兄さんがさその靴知らねえっつうんだったらさ、もうほぼ僕のだよね。で、確信したのがお母さんとお兄さんに聞いてみたの。靴って何年も履かなかったら急に履いてボロボロになることってありますか？もうそのまま聞いたら、あ、あるんちゃうみたいな。うん。あるかもね、そういうこと、そういうことあるよ、みたいな話になって。でも要はもう本当に、硬くなってるというか劣化しちゃってて、ちょっと触ると脆くなってるものとかあるじゃん。なんかそういう、もう放置されすぎて風化するというか、なんかもう腐ったわけじゃないな、乾燥しすぎちゃったみたいなさ、そんな状態になってた靴なんじゃないか。雨の中、神奈川から大阪まで新幹線使ったとはいえ、はるばるこうやってきた靴、それをずーっと履いてきた時にもうこんだけボロボロになっちゃったんじゃないかという結論です。まあそれもピンとこないのがね、ちょっと自分でも情けないなというか、本当に浦島太郎の靴を見たって感じだね。靴こんな一瞬で吹けるんかっていうね。勉強になりました。さあ、小田カルチャーなんですけど、小田カルチャーは先週ぐらいとか、全然小田のタイミングがね、あって、僕さえ良ければ収録できたんですよ。だけど、まあもちろん僕のね、こういった都合があって、収録するのが6月の25日。ね、わかりますか？24日水曜日過ぎるんですよ。24日というのは6月最後の水曜日なんですよ。つまり、今月、小田カルチャーが更新されないということになるかもしれません。なりますね。もうなります。正直に言います。7月1日におそらく更新します。じゃあ7月の、まあ、中旬なり下旬なりもう一回更新すれば帳尻は合うんじゃないかというところなんですが、まあ、小高もね、こう、月1ぐらいのペースですか、やっぱり時間作るの難しかったりするので、それかあれか、25日日本撮り行くか。ちょっと考えます。これ聞いてらっしゃる方だけに先に伝えすぎます。ちょっと考えます。そしたら7月ね、2回更新して、帳尻が合うかもしれないですね。ということで、なだらかこちせまいすせぶこしです。それではまた次回お会いできる。菊池翔でした。メガネたまりとまりお疲れ様です。